コーラン天からの言葉。
慈悲深く慈愛あまねき神の御名において。ラジオお聞きの皆様、こんばんは。今夜からはコーラン第34章サバー章に入ります。この章はメッカで下されました。
サバー章はサバーの民の運命について述べているため、この名前が付けられています。メッカで下された他の章と同じように、この章で取り上げられているのは信仰上の問題、特に神と復活の問題です。
サバー章の最初の節は、現世と来世における神の支配に注目し、次のように始まっています。
称賛は神のみのものであり、天にあるもの、地にあるものすべては神のものである。来世でも称賛は神のためのものである。神は英明で、すべてを知る方である。
現世と来世の支配は神のものであり、あらゆる恩恵、驚くべき金星の取れた創造物は神に属しています。あらゆる称賛は神の清らかな性質に帰属しています。神の英知と知識により、このような驚くべき秩序が世界を支配し、すべてのものが然るべき場所にあり、あらゆる存在物に必要なものが与えられているのです。
次の説は、神の無限の知識の一角を紹介し、次のように語っています。地中に入るもの、そこから出ていくもの、天から下されるもの、天に昇っていくもの、それらすべてを知っており、神は寛容で慈悲深い方である。
神は創造世界の隅々まで精通しています。地上に降りるもの、またそこから出ていくものを知っています。神は地中深くに浸透し、その層の間に蓄積される雨の雫のすべてを知っています。神は地中に入り、やがて緑豊かな木やみずみずしい植物に生まれ変わる植物の種を知っています。地中から芽を出す植物、透明な水の湧き出る泉、とにかく大地の奥深くから出てくるすべての存在を知っています。神はまた太陽の光、地球へと向かっている隕石など、空から降り注ぐもの、海から立ち上り、雲を作り出す蒸気など、空へと昇っていくもの、それらのすべてを知っているのです。これほど多くの事柄に精通している人は、神以外に存在しないでしょう。
サバー章は、神の性質や唯一性について語り、復活の問題を取り上げるきっかけとしています。そのため、サバー章の第三節では、神に誓って最後の審判は必ずあなた方すべてにやってくるとしています。サバー章は復活を否定する人々に触れ、真理を証明する善良者や賢者たちについて語っています。サバー章第6節を見てみましょう。
知識を持つ人々は、何時の主から何時に下されたものを称賛すべき神へと導く真理であるとみなす。
このような賢者たちは、コーランは神から預言者に下されたものであり、その説は真理であり、人類を幸福へと導くものだと考えています。明らかに論理的に考える賢者であれば、この典型の内容について考え、優れた知識、英知にあふれた忠告、教訓にあふれた物語、奇跡的な科学的議論を見て、この本が確かに正しいものであることを悟るでしょう。アッラー、スブハーナッラー、アッラー、ハムダリッラー、
الله سبحان الله الله حمدا لله。
サバー賞の第10節から先は、預言者ダーブードとソレイマンの物語の一部を述べています。神は、我々はダーブードに大きな恩恵を与え、山や鳥たちに彼と共に歌い、彼と共に神を賛美するように言った。また彼のために鉄を柔らかくしたとしています。シーア派六代目イマームサーデグは次のように語っています。ダーブードが平原や荒野に向かっていた。詩篇を読み上げていたとき、すべての山や岩、鳥たちは彼と声を合わせた。神の奇跡により、鉄はダーブードの手の中で柔らかくなり、彼はそれによって堅固な鎧を作りました。
その後の節は、預言者ダーブードの息子、ソレイマンと神がソレイマンに与えた恩恵について語っています。第12節と13節を見てみましょう。
また我々はソレイマンのために風を支配させ、朝は1ヶ月の道を飛行し、夜にも1ヶ月の道を、また彼のために銅の泉を湧き立たせ、精霊神の一団が主の許しによって彼の前で働いていた。そのうち彼の命に背く者には焼けつくような攻めくを味合わせた。彼らはソレイマンが望むもの、彫像や大きな器を彼のために作った。ダーブードの一門よ、これらの恩恵に感謝するがよい。だが私のしもべのうち感謝するものはわずかである。
この後の節は、ダーブードやソレイマンとは対照的であった別の民について触れています。神はその民にもさまざまな恩恵を与えましたが、彼らは不信心の道を歩みました。彼らこそがサバーの民です。この民は預言者ソレイマンの時代に生きていました。コーランは彼らについてサバー賞の第15節で次のように語っています。
サバーの民のために彼らの住む場所に神の力の印があった。右側と左側の二つの庭園である。食べ、感謝しなさい。清らかな町と寛容な神がいる。
サバーの民は輝かしい文明を有していました。彼らは山あいに大きな土の壁を作り、町を破壊するような洪水をその後ろでせき止めていました。その壁からあふれ出る水が、彼らの広大な土地を潤し、その両側に耕作地や庭園が出来上がりました。彼らの土地は干ばつなどのさまざまな災害を免れていました。豊かな恵みが安全とともに生活に適した環境を作り出していました。また精神的な恩恵という点でも、彼らは神の慈悲に授かっていました。しかし感謝しない人々は、このような恩恵の価値を知らず、不信心の道を歩み、傲慢になりました。豊かな者たちは、収入の少ない人々が自分たちと同じような立場になったり、この美しい地域の間を自分たちと一緒に行き来するのを望まず、そのような利権を独占しようとしました。しかし実際彼らは自分たちに圧政を加えたのです。突然、激しい雨が降り、嵐となって壁を壊しました。大きな洪水が起き、村や庭園、耕作地は破壊され、サバーの大きな文明は泥の中にまみれて行きました。豊かな庭園からは枯れた数本の木が残るばかりでした。こうして神は彼らを懲らしめ、彼らの一門を崩壊させ、他者への教訓としたのです。
سبحان الله العظيم وبحمده ولا حول ولا قوة إلا بالله。
サバー賞の第31節から33節は、地獄に落ちた2つのグループの様子など、最後の審判の様子を描き、不信心者たちに 彼らの行いの結末を知らせています。第31節では、イスラムの預言者に対し次のように語っています。汝はこの圧政者たちが主の前で尋問されるのを見るだろう。彼らは皆自分の罪を他人になすりつけたり、互いに口喧嘩をする。このような状態で目と耳を塞がれたまま、他の人々に従っていた弱い立場の人々は、圧政的な人々に対し、もしあなたたちが存在せず、あなたたちの誘惑がなかったら、私たちは敬虔な人間の一人になっていたという。彼らはそうすることで、自分たちの罪を圧政者になすりつけようとする。現世では、彼らにそのような強い態度に出る勇気などなかったが、今は圧政者の前に立ちはだかり、はっきりと物を言う。
圧政者たちは、弱い立場にあった人々に対してこう答えます。あなたたちは、導きがやってきた後に、私たちがあなたたちが導かれるのを妨げたというのか。私たちはあなたたちの行いの責任を負っているわけではない。私たちの根拠のない言葉に従い、預言者の言葉を無視したのはあなたたち自身の罪である。圧政者たちは確かに誘惑によって大きな罪を犯したかもしれません。しかし、そのような圧政者に従うべきではなかったというのも事実です。しかし、弱い立場にいた人々は、そのような回答に納得せず、再び圧政者を責め立てます。あなたたちの日夜の宣伝により、私たちは導きを妨げられたのだ。あなたたちは私たちに神を信じてはならない。神の他に同等のものを拝しなさいと指示した。そう、あなたたちのせいである。圧政者たちは、このような主張に対して返すべき言葉を持ちません。
このように、どちらのグループも自分の行いに後悔します。抑圧者たちは他人を迷わせたこと、また非抑圧者はこのような悪しき誘惑を受け入れてしまったことです。しかし、それ以上の不名誉を被らないように、彼らは神の責め苦を見たとき、自分の後悔を隠します。神もまた、不信心者の首に鎖をつなぎます。そのとき、彼らは息ができず、言葉を発することができません。それは皆、彼ら自身のそれまでに培ってきた行いの結果です。不信心者や罪人の行いは、彼らの首や足の枷となります。彼らは現世で欲望にとらわれ、最後の審判でも別の形でとらわれるのです。